ただいまより昭和50年8月23日朝の折り会をいただきます。折り会第69節、新聞は見やすいものじゃが、皆宇治子から難しゅうする。3年5年の新聞ではまだ迷いやすい。10年の新聞が続いたら、我ながら喜んで我が心を祭れ。岩と七月の始めじゃによって、その日その日のおかげを受けていけば立ち行こうが、見やすい新聞をするがよいぞ。見やすい新聞をするがよいぞというところだけをいただきますと、本子さんのご新人は楽な新人、自分の都合のよかときだけお参りをすればいいというようなふうに聞こえますけれども、そうではないですね。10年と続いたら我が心が祭れれるようになる稽古です。お兄さんが10年20年と新人を今度は続けておられる方ばっかりなんですけれども、果たしてそういう心の状態が開けてきておるのか、喜んで我が心を祭るというとはどういうこと、どういう心を祭るというのだろう。我ながら喜んで、祭れで、または自分で自分の心に合唱したいような心、そういう心とはどういう心だろうか、そういう心を求めて10年と新人が続いたら、確かに我が心を祭れで書いておけられると思うんですね。愛楽の皆さんの場合、私が、ある意味で、豪語しておると言ってもいいでしょうね。愛楽の信奉者の皆さんを、こう見渡してみると、第一、貧乏をしておる人がいない。病人がいない。家庭の争いなどはもちろんない。というような人たちが ほとんどであるということでございます。貧相病のない世界に皆さんが住んでおられるかというてで、本当に争いがないかというと、ないことはない。あることはあるけれども、おかげで一家が信心させていただいておるので、とにかく神様を中心にしてからの、例えば争いというようなことがですけれども、結局、奈良親伝者はどう言われるか、親伝者はどうおっしゃるかというようなことで、蹴りがついて円満にしておるというのです。言うならば、問題が問題を生んで、もうどうにもできないということになっていかない。問題はあるけれども、その問題が、ご神事の間に間に動かしていただく、いうならば稽古をさせていただいてまいりましたから、その問題が、ありがたい解消になっていく、いやその問題のおかげで一段と神事が進むというような方たちがまずほとんどだということです。もちろんその病気をしないということは、けれども私ども、もう二つの願い、 供養をさせていただくようになって、タイの情報を願いかというあれ以来、私はまだ風邪一つひきませんからね、よく風邪ひきましたよ。でも本当に願わねえかんです、本気で願わなければいけません。もし例えば愛楽で病気をしたというならね、その人は本当自分ながら恥ずかしいと思わねえかんです。いかに祈りが足らなかったか、まあ言うならこういうことは合語だと思う。合語というのはある意味合いでは非常に傲慢な風に聞こえるかもしれません。やはり私はそれを本当に確信して生きれるぐらいの信心をいただかなければいけない。私は哀楽の貧乏人がいないということはどういうことかというと、みんな それこそその日その日のおかげをいただいていけば立ち行こうがというおかげであります。それは場合には銀行から借りた金かもしれません。また場合には人から借りた金かもしれません。けれどもね、それが間に合っておるということ、送り合わせをいただいておるということ、もう八方塞がれてどうにこうにもできないという人ですらもです。お取り次ぎをいただいて、やはりできないところからできるおかげを受けておるということ。さあ今日の手形はもうどうにも当てがないというのでも、お取り次ぎをいただけば不思議に不思議におかげを受けておるという事実なんです。その日その日が立ち入っておるわけでしょう、ですからさあ借り回ったり銀行に無料を言うたり、そのことを苦しいことだ、難儀なことだといえば、やはり貧乏です。けれども、神様が送り合わせをください。もう、たぶんいつの場合でもです。その日その日が立ち行かることはない今年のおかげを受けておるという、その事実だけを見ると、神様のこのようなご守護の中にある、いや、今日よし食べる声がなかっても、明日は安心という心豊かな生活ができるということなんです。それを言うならば、確信というわけですけれども、それを信ずる、信じずにはおられない今年の遅れ合わせを10年、20年、または、3年、5年というてもです。遅れ合わせをいただいておられるということです。ね、だから、私は貧相病がないということはそういうことだと。今日は私朝の起き酒に蘇鉄、私の裏の方に蘇鉄園があります。あれは大変ここでは言われがあって、あの私の部屋の前だけを蘇鉄園にしていただいた、たくさん蘇鉄をいただいた、ちょっと蘇鉄をお世話になった方たちがここの前に、よく予想してあります。鉄をね、丸く吉祥をするつもりでお供えなさったんですけれども、私はそれは表の感じはしない。私の部屋の南側の庭を全部蘇鉄だけで絞っていった。それまで70本ぐらいあるでしょうか。蘇鉄がもうそれこそ、もう今を境にも生き生きとした青い葉をいっぱいしこらしております。あの夏、冬はあれは全部雲でバラでこう進みますね。そして春先になってからあれを取るわけです。もう中に青い新芽がいっぱいバラを取る頃に出ておりますが、1ヶ月ぐらいしますとその中の新芽がいっぱいにこう大きくなるから古い葉を全部切りますと、もう今はもうそれが見事です。5年間何本かしか出なかったのがもう腐っとるから取ってしまおうかとみんなが言うたんですけども、まあ待ちなさい待ちなさいと言って隣におりましたら、ちょうど5年の記念祭の 春にもうみんな一本の枯れたのもないように芽が出ました。それ以来というものは手入れがいわばあれはもう肥やしをやったらいけないそうですね、捨てやったらいけないそうですから、むしろいじめるくらいでいいんだそうです。それがね、藁でこう丁寧に、冬は包むようになりましたから、もう依頼というものは見事なソテツエンができておりますね。今朝あのソテツエンのね、あの藁を取った後にキンキとした青い芽がいっぱい吹いておるところをお見にいただいた。どういうことかというとね、そのことを今朝から神様がお願いさせていただきましたら、これから哀楽の信者、信奉者の上にです。その日その日のおかげという、言うならば、その日暮らし的なおかげではなくてです。少しはゆとりのある、神仙の送り合わせが、特別にそういう働きがあるというお知らせでした。もう皆さんが願って求めてやまないものです。ね。だから今日のご理解は皆さん、本気で豊かにしてる。哀楽にはそういう傾向っていうのがあるんですよ。今年はあの自動車がみんなちょっとした故障の多い、ちょっとしたと言ってもやっぱ自動車は崩れたけども人間は崩れた、そういう、もうそれが続いてるんですよ。皆さん用心なさいましたけどね。それは神様が本当のいただいておるおかげを分からせてくださろうとする働きのようですけれども、もう実にそれあの何て言うんですかね、あの8月誕生日の大払い式をこっちに置いんです、昨日もでしたかね、まあ20何万ぐらいかかるぐらいな修正もさせて、おかげで体は故障なかったけれども、まあ、それがおかげをいただいて大変勉強していただいて10万ぐらいで行けたというお届けがあったんですけども、そういうお届けが確かに続いているんです。そういう傾向があるんです。ですからね、アイラブで例えばいよいよなら金銭の上に皆さんの送り足がいただけれる働きというものが始まったら、それこそあの大黒様が放送した時にね、あんなちょっと印が皆さんの家に見えましたように、今度のことはその日その日が立ち行けばというのではなくてです、言うならその日その日立ち行ってきた今日までのおかげというものがです、いかに神様のご守護であったか、本当に親父がおっしゃるおっしゃるように貧乏じゃなかったその日その日は立ち行ってきたというおかげをいよいよありがたいと思わなきゃいけないんです。ね。そしてこれからは、言うならその日暮らし的な、言うならば遅れ足ではなくてです、少しは豊かに蓄えていけれるような金銭の、特に金銭の遅れ足がいただけれるという神様がお知らせをくださったんですから、皆さん一つ本気でね、それをいただき止めようという信心がいるということです。どんなに頑張ってもどんなに遅れ足を願っても神様がね、またそこにくださろうとしないならば、いくらバタバタした気はない、ね、その間に信心の力がつく、その間にいろいろなことが分からせていただくということですけれども、言うならば金庫の扉を開かれたようなものです。だから願いさえすればおかげになるということです、ね、または受け物さえつければおかげになるということです。神様がくださろうということになったらね、本気でそれをいただこうという姿勢が必要なんです。国民の初代が人がどんどん助かってたくさんの大変なご比例が立ったけれども、次からすると大きなお金入りで、ね、その当時の金で8000円という金の借金をなさっておられた。毎年来る年も利払いだけで終わった。ある元旦の式を終わられて、裏に下がられて、お屠蘇をいただかれて、 杯を持たれた時にふっと自分の心頭の中によぎったものは、今年もまた借金払いで終わらんならんかというふうな人間的な考えです、ね、一生懸命働けるが今年もまた利払いだけのために一生懸命働かんならんかという、まあ言うならばそういう思いをなさった。そしたらね、先生はそこのところ誘拐からと言ったね、いや神様の世界からということで、お声があった。まさしく二代金子様、主人様のお声であった。石橋松次郎に800票の徳を授けるというお声であった。苦されたんですね。神様が800票の徳を授けるとおっしゃった。その当時、お米が1票10円だったそうです。ですから、言うならば8000円の借金払いが今年はくださろうとしても、もう利払いだけではない、元利ともに払えれる遅れ足をくださる。ところが素晴らしいことはね、8000円の遅れ足をやろうとしてたんじゃなかった、800票の徳を授けるとし、それこそ使うて平の金100両というように、これはお得のことです、ね、使うても使うてもね、100円のとこを受けたらいつでも100円がある、万円のとこを受けたらいつも万円は、使おうても使おうても万円はある。それが徳です。そんなに徳というものは偉大なもんです。800票のとこを授けるとしよう。そこで言うならば、本気で一つその800票のとこをいただきもらさんようにいただこうという気になられた。それからもう早速自分の出足の関係の教会に二代金子様、主人様のご神徳を説いて回られたということでございます。その年、あの久留米の有名な商人たちがどんどんお引き寄せをいただいたのはその年からだということですね。国武さんとか、あの徳永さんとかね、もうそれこそ久留米の大商人がなおかげをいただいた。しかもそれがもう大変なおかげをいただいた。それこそ一年の間にどうにもできなかった、利払いだけしかできなかった8000円の借金が一年足らずでできたということです。支払い、ね、支払いができるわけがない。その800分の徳というものが今に久留米にやはり残っておるわけです。それが素晴らしいでしょう、ね、というように神様がくださろうというのですから、ね、いよいよ取り分ならいただこうという姿勢をまず作らなければいけない。そこでです、ね、その日その日のおかげを受けていくということもありがたいけれども、いつもいつも神様にご無理ばかり申し上げるというのではなくて、ただありがたいお礼だけが申し入れるようなおかげをいただくためにです。我ながら喜んで我が心を祭れという、その心を目指さなければいけないということでございます。ね、金銭の贈り合わせをいただく。それにはね、まず皆さんが一つ豊かな心を願わなきゃいけません。心が貧しくてはおかげになりません。受け物が破れておっては、物を手も持ってしまいましょう。ね、言うなら、豊かな心。イライラしたり、腹を立てたり、人を責めたり、ね。これは豊かな心がない証拠です。ね、人の悪口を言うたり、自分の心に豊かな心がない。心が豊かだと。私は我が心を祭れという心とは豊かな心だと思うんです。これが新人のない何年か前であったら、 こういうことを言われたり、こんなことをされたら、もう血の涙の出るように腹が立っただろう。それこそ、こちらから、ね、いつそういうことがあったかと、例えば言われたら言い返さなきゃおかんような心が湧いてきただろう。ところが今日の私は、それが、ね、本当にありがたい。いや、なんでもないこととして、それが受けられるということは、なんとありがたいことだろうか、おかげいただいたもんだなという、その心が、我が心を拝むとです。昔ならこのくらいのことだったら、それこそ腹を立てただろうけれども、腹を立てんで済む自信がありがたい。その腹を立てんで済む、その自信がありがたいという、その心が豊かな心であると同時に、我が心が祀れる心なのです。そういう心をまとめてお祀りするのです。ね。皆さん、どうでも神様が金庫の扉を開けてくださったんですから、くださるのですから、みんながただお頂戴だけするのではなくてです。ね。その、おかげのいただけれる心の状態をすると、本気で皆さん、極めていき、ね。まあ、腹立つこともあろう。イライラすることもあろうけれども、それこそ、豊かな心と、我が心の中を収めていく修行をさせてもらおうて。そして、豊かな美しい心をいただかせていただくことに専念されるならば、神様が今こそくださろうとする、その日、その日のおかげというのではなくてです。金銭の送り合わせがです、ね、次々といただけれるような傾向がこの今度は哀楽のお広間の上に現れてくるでしょう。だから誰からじゃない、まずは自分自身がいただかなければならん。ためにはまず自分の心がいよいよありがたい豊かな心にならなければならん。これはね、それに努めておくという、その、それに努めるということ自体が信仰なのです。どういうこと、なんとその、起きてきても、言われてもです。ね。ありがたくいただかせていただこうと、ありがたい、こういただけるその心の姿勢を、いつも自分の心の中に願っておる、そういう生き方が信仰です。ね。どのように腹立っているようなことを言って、さあ、来たな、というような気持ちで受けてよかった。それこそ心にしれっと笑って受けてよかった、ね。それが浮かずにしておると頭にカツンと来たとかなんとかと言われて、すぐ顔色が変わる。これではね、神様がいかにくださろうとしてもです。くださってもまた取り落としてしまうでしょう。これは一つ今晩の月並祭にも一つ皆さんにやっぱり聞いていただきたいと思っております。まあ言うならば、そういう一つの哀楽に抵抗が、ね、そういう言うならおかげの受けられる言うならば時期到来というか、10年20年または3年5年一生懸命に信心させていただいて、その日その日のおかげの受けられる事実にもうただ不思議だ先生が言われるように、確かに哀楽の信者信奉者には心相病がないという事実をです、ありがたいと思うその心を土台として、ね、今度はそれをいよいよ完璧なものにすることのためにです、いよいよ豊かな心を願っていかなければならない。その豊かな心こそ我ながら我が心を祭れとおっしゃる祭れる心とは、その豊かな心、今までだったら、ね、こんなこと言われたりされたりしたら腹が立つと思うけれども、腹の立つところではない、お礼を言うような心が自分の心にいただけたとき、自分で自分の心が拝みたいようなとき、ね、そういう心をいよいよすっきりと、ね、しかも小さくではなくて大きくです。頂いていくときに大きな豊かな受け物ができれば、大きく豊かにおかげを受けられる道理であります。 本当の意味においての新創造のない社会ね、慌てて銀行に走らんでも済む、慌てて人に借り回らんでも済むようなね、一つ送り合わせをいただきたい。そのことを一つ久留米の初代がね、8000円の言うならば当時の8000円のお金に年々難儀をされた。ああいう大徳な先生であっても神様がくださろうという働きが始まらなければいただけないということを分からなきゃいけません。そして何年間という間利払いだけで言うならば修行をさせてござる、その言うなら正月の元旦にです主人様のお知らせをいただかれた、そのところから言うならば金庫の扉を開けなさったようなものである。ただ開けてあるだけでそれをいただくために、根津田先生はくださるものならば人と本気でいただこうという姿勢を示された。そこに何年間どうにもできなかった借金がそれこそあっという間に1年も経たないうちにです、それが元日ともに支払いができられたというか、しかも借金ができたのではない、払いができたのではない、ね、その徳を受けられたということが素晴らしいでしょう。発達中の徳を受けられたということが素晴らしいでしょう。皆さんもね、そういう神様の働きがあるのですから、皆さんもその働きに便乗させてもらう、おかげをいただいて、ね、言うならば金銭の徳と、ね、さらにいよいよ今まで稽古してきた一つ総仕上げのような気持ちでです、徹底してそこのところの豊かな、しかも麗しい、しかも大きな心をです作らせていただくことに専念されなければいけないと。神様がくださろうという、それをいただきもらすことを不浄という、成就しない、ね、その不浄のことを神様は大変お嫌いになるのです、悲しまれるのです。それを受けて初めて神様も喜んでくださるのです。